特集、市へ寄せられた意見の一部を紹介します。なお、回答時点から状況が変わっているものについては、令和5年1月末時点の情報に書き換えています。掲載の QR コードから市ホームページでも公表しています。市長へのメール、意見、でんでん虫の部屋を利用したい。図書情報館のでんでん虫の部屋は、現在読み聞かせ会がある時のみ開放されていると聞きました。もし可能なら、読み聞かせ会以外の時間でも利用できるよう開放してほしいです。床はフラットですし、周りに余計なものもないので、子どもと安心して使えます。回答。当初情報館では、新型コロナウイルス感染防止対策として、でんでん虫の部屋の利用制限等を行っていましたが、感染状況や国、関係機関の対処方針等を踏まえ、感染防止対策を見直しました。でんでん虫の部屋については、日本図書館協会のガイドラインの更新に伴い、読み聞かせ会以外の時間でも利用できるよう運用を変更しました。意見、小学生の荷物について、タブレット、教科書、水筒、追加の持ち物もあり、大人でも重く感じる荷物を持ち歩いています。タブレットを学校で保管する、教科書を持ち帰らなくても良いとするなど、負担を減らすことはできませんか？回答。教育委員会では、タブレット端末は、文部科学省も推奨しているように、毎日持ち帰るよう、全小中学校にお願いしています。また、子どもたちの体への負担を考え、今後も登下校時の荷物を軽減するよう、全小中学校に依頼していきます。意見、医療的ケア児の入園について、我が子は医療的ケア児にあたりますが、具体的にいつまでに保育園や幼稚園に入園できるようになるのでしょうか。回答、保育園等における医療的ケア児の受け入れにつきましては、医療的ケアの内容や看護師の配置等の課題を整理し、令和5年度から実施できるよう準備を進めています。意見、総合運動公園での自転車の危険走行。総合運動公園内の地下道を歩いていたところ、自転車がものすごいスピードで走ってきました。小さい子供連れの親子も歩いており、非常に危険でした。重大な事故が起こる前に対策をした方が良いかと思います。回答。この度は、総合運動公園の地下道において不安な思いをさせてしまい、申し訳ございません。総合運動公園の地下道は、歩行者、自転車が通行できます。この地下道は、東競技場と西競技場を結ぶ唯一の園路となっており、公園利用者だけではなく、学生の通学路にもなっていることから、自転車の通行を禁止とすることは現実的ではありません。地下道を安全に通行できるよう、周りの方に注意して通行してくださいという案内を掲示し、注意喚起をしていましたが、ご意見を受け、追加で注意書きを掲示するなどの対策を実施しました。意見、原油、物価高騰等への支援を。他市では、市独自の原油、物価高対策として、下水道使用料の減免や、飲食店で利用できるクーポン券の無料配布等を行う予定ですが、安城市では原油、物価高対策として、何かお考えでしょうか。回答。本市では、物価高騰等への支援策として、水道の基本料金の無償化を行うとともに、民間保育所等に対する給食費助成により、 物価高騰による保護者の負担を少しでも軽減するための支援を行いました。また、安心して子供を産み育てていただくため、緊急新生児出産応援事業や地域経済の活性化を図るため、プレミアム商品券発行事業等を実施し、生活の下支えに取り組みました。今後も引き続き、社会情勢の変化を見極めつつ、物価高騰等が生活や地域経済に与える影響の把握に努めてまいります。意見、市公用車のブレーキランプ切れ。公用車のブレーキランプが切れたまま運行していました。事故を誘発しかねない危険な状態であり、市の運行体制に不安を感じます。回答。ブレーキランプが切れたまま走行することは、道路交通法に違反する行為で、ご迷惑、ご心配をおかけしました。日頃、職員には、運行前、運行後の点検の実施を行うよう指示するとともに、年2回、職員による灯火類等の点検を実施しています。いただいたご意見は、職員に再度周知し、整備不良車を運行することがないよう努めてまいります。市長とつながる安城 e コネクト。市長が市の取り組みを紹介する動画を配信し、市政への意見を募集しました。意見、渋滞対策及び駅の改装を。大東町寺内で建設中の大型商業施設の開業に伴い、周辺で渋滞が予想されるので、公共交通機関の整備、JR 安城駅や名鉄新安城駅からのシャトルバス等が運用できるよう、駅の改装をお願いします。駅の改装で周辺商店街の賑わいにつなげてほしいです。回答。渋滞対策では、交差点改良等の検討を行うとともに、アンクルバスの乗り入れやシャトルバスの運行等を交通事業者、開発事業者とともに協議してまいります。駅の改装については、鉄道事業者との調整、用地や予算の確保等、多くの課題があり、早期の実施は困難ですが、大型商業施設オープンを契機としたにぎわいが、周辺の地域や商店街にも波及するよう研究してまいります。意見、高齢化社会への取り組み。私の町は高齢者が多く子供が少ないです。諸問題を市に相談しましたが、あなたの町だけ特別扱いできないと言われます。市は地域ごとの高齢化の差から起こる問題の違いを把握できていないのではないでしょうか。高齢化の進んだ町での経験は、今後の安城市に生かすことができると思います。市職員がこのことを理解して丁寧に取り組むことが大切だと思います。回答。本市の高齢化の状況は2020年に高齢化率65歳以上の人口が全人口に占める割合が 21% を超える超高齢社会となり、2023年1月現在の高齢化率は 21.7% となっています。加えて、市制施行以来増加し続けてきた総人口が2021年に初めて前年比で減少し、出生数が近年減少し続けていることもあり、人口減少、少子高齢化が本市においても大きな問題であると認識しています。これらのことが様々な社会問題として顕在化し、新たな課題解決に向けた取り組みの必要性が今後ますます高まってくると考えます。地域間での公平性に留意しつつ、地域課題解決のための取り組みを検討してまいります。市長と T ミーティング。 市内で活動する団体や趣味のクラブ等の皆さんが、日頃の活動や思いについて語り合う会です。令和4年度は4団体と開催しました。参加団体、主な内容、Who's for Children 安城、有機農業に対する考え、学校給食への有機野菜提供の可能性について、オルタナティブスクール大きな木、従来の学校に行かない選択をした子どもたちの活動について、一般社団法人サンパウロ国際スクール、地域での活動、国際交流の一環として、今後目標としていることについて、安城市身体障害者福祉協会資格部、団体の活動、日常生活での気づき、不便を感じていることなどについて、以上、問い合わせ、秘書課広報校長係、71-2202